349ページガラテヤの信徒への手紙5章16節お読みいたします。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。宣教、聖霊に満たされて生きると題して末森先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。今朝素晴らしい朝、私たち一人一人を聖霊の宮なるこの教会へと導いてくださり、私たち一人一人をあなたが愛し、またこれより御言葉を語りくださいますから、ありがとうございます。どうぞ一週間、私たちがあなたと共に幸いな一週間を歩むことができますように。聖霊様、どうぞ今日語られる御言葉が私たちの血となり肉となり、私たち一人一人を励まし立て上げるものとなりますように。聖霊様、どうぞ豊かにこのところに働いてください。どうぞ語るもの、また聞くもの、すべてを御霊によって一つとさせてくださり、イエス様、あなたを仰ぎ見ることができますように。主よ、どうぞこのところに聖霊様満ち溢れてください。どうぞ一人一人、さまざまな困難の中、また病の中、さまざまな試練の中を通っておりますが、主よ、どうぞ今日あなたが集めてくださいましたから、どうぞ幸いをもって、祝福をもって、このよりここよりそのそれの場所に帰ることができますように、助けてください。命の源としてあなたがこの教会を与えてくださり、イエス様、あなたの十字架をこの教会の中心に置いてくださり、今日も私たちがあなたを仰ぐことができますから、ありがとうございます。どうかどうか、主よ、集ったお一人お一人を祝福してください。また今日ここに来ることができなかった愛する兄弟姉妹、また私たち家族を顧みてくださり、一人一人をあなたがまたなお御心に留めてくださり、新しい習慣の歩みを祝しお守りくださいますようにお願いいたします。すべてを見てに委ねます。感謝して、尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。ここにいた子どもたちはどうしましたでしょうか。はい、子どもたち、どうぞ前に来てください。ね、今度、小春ちゃんとはですね、バプテスマ式のこの準備を始めましたですね。本当に共にこの礼拝に預かりたいと思いますので、どうぞですね、声出すとか、もうですね、みんなの同じ一つの礼拝ですから、どうぞ子供たちも一緒に礼拝に預かりたいと思います。どうぞ、教会学校の先生方はですね、そのように子供たちを導いてくださり、励ましていただきたいと思います。さて、私たちは今月もう7月最後になります。来週からですね、このもう8月、あっという間にですね、8月が始まりますけれども、今月は世界宣教月間でありました。このギデオン教会から始まり、またカンボジア宣教の島田先生ご家族、そして先週はイー先生ご夫妻を私たちは迎えることができました。まあ皆様と共にですね、一回一回この聖霊の恵みに預かりながら、礼拝が捧げることが許されましたことを本当に感謝いたします。その中でですね、また宣教の働きを覚えて、本当に一回一回多くの献金が捧げられました。本当にそこの背後にあってですね、尊いイエス様のこの全人類の救いのために、一人でも多くのものを救うためにという、この主の情熱、救霊へのですね、情熱を深く覚える時でありました。本当に私自身、多くの恵みと感動を覚えさせていただきましたこと、本当に感謝いたします。このですね、玉川教会はですね、この後もですね、私たちは主の来られる日まで、この世界宣教とリバイバル、この使命ぶれることなくですね、続けて祈ってまいりたいと願います。週報にも記載しましたけれども、今週は金曜日からですね、毎年行われている福岡新生教会で世界宣教リバイバル聖会が行われます。今年は第44回にあたりますけれども、姉妹方とですね、今年も参加させていただきます。これはですね、特に何か個人的にですね、恵みを受けていく、それではなくして、私たち一人一人が皆ですね、集った者たちがしっかり恵みを携えて教会に帰ってくること ことができるように、その使命を持って今週ですね、行かせていただきたいと思いますので、ぜひ皆様の背後のお祈りをよろしくお願いしたいと思います。また、特にですね、今度の日曜日には、本当にお忙しい中で、あさり羊がメッセージをお語りくださいます。もう今日ですね、早速私よりも早くですね、メッセージのタイトルと、もうですね、この御言葉が届きまして、本当に主がですね、備えてくださっていることを覚えて、本当に感謝いたします。どうかですね、あさり羊の宣教の勝利、また礼拝の祝福を覚えて、共に祈ってまいりたいと思います。さて、世界宣教月間をこの締めくくるにあたってですね、今朝は聖霊に満たされて生きる、そのように題して御言葉を取り継がせていただきます。まあ、お迎えした先生方、どの方をとってもですね、まさに聖霊十万のですね、先生方お一人お一人でした。特にですね、まあ、先週お迎えしました、イー先生ご夫妻に関してはですね、まあ、さすが韓国のですね、リバイバルの日の中で、祈りの中で生み出されている先生ご夫妻であられまして、数日共に過ごしましたけれども、本当に聖霊の恵みを預かることができました。改めてですね、今日のガラテヤ書5章16節を、ハトウと羊に読んでいただきましたけれども、御霊によって歩いている、先生ご夫妻のお姿、それはですね、どういうことかというと、先生ご夫妻がですね、いつも聖霊様とこの人格的なまさに交わりを持っている、いつも聖霊様ですね、この間の教会学校のメッセージではですね、この聖霊十万体操をイー先生が教えてくださいました。ちょっとどういうふうにやるんでしたか。アーメン、イエス様、聖霊くださいですね。これ非常に単純な体操ですけれども、ちょっとですね、今日人数少ないでやってみましょう。イエス様、アーメン、イエス様、聖霊様、くださいですね。もう毎朝私たちはこういう風にして、もう一瞬一瞬ね、子供たちもみんな朝、アーメン、イエス様、聖霊様、くださいですね。もうゴリラじゃない、ゴリラのようにですね、私たちはですね、本当にそれが、もうその先生の姿、本当に切実です。私たちが聖霊を求めるとき、くださいじゃなく、くださいですね。それがまた先生の柔和なお姿でなさるのは本当に大変可愛らしくてですね、まあそれも恵まれましたけれども、本当にそのような恵みもの中で歩まれている先生ご夫妻にですね、本当に感動を覚えました。しかしですね、また同時に私は先日、ある方と共にですね、この空と風と星と死という、韓国のですね、方のこの映画を見に行ってきました。で、これはですね、韓国の詩人であったユン・ドンジュというですね、この方の、まあ、実話に基づいた映画でありました。どういう方かと言いますと、ご存知の方もいるかもしれませんけれども、この方は、先日にですね、日本の立教大学に留学されて、そして、まあ、独立運動に加担したというこの罪でですね、この刑務所に投獄され、拷問を受け、ずっと注射を打たれてですね、その当時、この方だけでは若い人たちですね、韓国の方たちがみんな、その、この投獄の中でですね、注射を打たれて、そして1945年27歳で、この刑務所で亡くなった、まあ、そういう方のですね、映画を実話ですけれども、見に行かせていただきました。この今年の2月にも、韓国を訪問させていただいた時の証は皆様にも語らせていただきましたけれども、ただ私たちがですね、聖霊十万羨ましいですね、ただもちろんそうですけれども、ただそれだけではなくして、その背後にあたってどれぐらいの犠牲と、韓国の生徒たちが涙の中で命が、多くの命がですね、この無残にも犠牲にさらされていった、その中にこの韓国のリバイバルが起こっているということ、歴史的背景をしっかり私たちは改めて覚えながらですね、この韓国の皆さんより恵みをいただける幸いを深く覚えてまいりたいと思います。けれどもですね、私たちはただそのような中にあたって、皆罪人ですけれども、私たちはこの十字架の許しのもとで、韓国もですね、日本も中国も、そして今インドネシアも一つになって、共に主のために生きることができる、これが何という幸いであるでしょうか。まあ、その中でですね、私たち、それでは世界宣教とこのリバイバル、その使命を私たち一人一人が担い、成し遂げていくために必要なこと、それは何でしょうか。もう言うまでもなくですね、これも一言で言うならば、それは私たち一人一人が聖霊に満たされて生きるということです。 これをなくして私たちはどんなに大きなですねことを掲げたとしても成し遂げることはできません。先生ご家族を通してですね、あの幼い子どもたちも一緒になって、それこそ自分の国を捨てて、時に親や兄弟を置いて幼い子どもたちを連れて危険なこの宣教地に出ていく、人間的にはですねもうやめた方がいいんじゃないですね、そこまでしなくても、そのように常識的に考えれば思うような出来事がたくさんあります。この間もですね、あの島田薫先生と少しお話ししていた時に、本当に子どもたちの教育ということ、それについてですね非常にこの祈りを持っておられました。ぜひ祈ってくださいとですね、やっぱりカンボジアに行って野口先生ご家族もそうですけれども、そこで日本人としてのアイデンティティもしっかりと育てていかなければならない。ただですね、向こうに行ってカンボジアですね、このクメール語でしょうか、それを覚える、インドネシア語を覚える、それで育っていくのではなくして、同時に日本人としてしっかりアイデンティティを保つということは、しっかり日本語の教育を家族でしていかなければならない。日本語学校があればいいですけれども、なかなかですねそういうところに通えない時においては、それこそご夫妻がですね、ご両親がそのこの教育もしなければならないですね、そのような本当に尊いこの大変な働きのことをお話しされておりましたけれどもですね、それでもなお先生ご家族を導いていかれるのは、それでもなお先生ご家族をして宣教の働きをなさせようとしている、その力は言うまでもなく聖霊様の働きによるものであります。今日の聖書箇所でパウロは、霊の導きに従って歩みなさい、ガラテヤ書5章16節、口語訳では御霊によって歩きなさい、英語ではですね、walk in the spirit。これはまさに、先ほどですね、いい先生ご夫妻が、いつも人格的な交わりを聖霊様と持っている。ということはいつも皆さんがですね、お父さんお母さん、お友達、ね、家族みんなとお話しするように、また兄弟姉妹皆さんが職場にあって、家庭にあってお話しするように、いつも交わりを持っている。語り合っているということですね。御霊によって歩きなさいということは、日々、聖霊の恵みの中で生活するということです。歩くということは、いつも私たちが歩きながらということは、いつも聖霊様の恵みの中で、私たちが聖霊様と語り合いながら、日々生活をするということ。これが、御霊によって歩きなさいというですね、パウロを通して語られた主のご命令であります。パウロはどうしてですね、この5章の、ガラテヤ書5章のですね、16節のその後半の部分にあたって、どうして私たちが自分のしたいと思うことができないのか、どうでしょうか、皆さんはいつも自分のしたいことできているでしょうか、どこかですね、私たちは不自由を感じている。パウロが語る、したいと思ってるけど、なかなかすることができない。それはなぜかというと、パウロは、それはいつも私たちのうちに肉の力と、そして霊が対立し合っているからだ。それをガラテヤ書のこの5章のところで語っています。だから私たちはいつも不自由を感じている。いつも心配事がある。悩み事がある。心がなんか重たい。いつも不安。いや、信仰を持っていると言いながらも、なかなか平安が来ない。出てくるのは神様への感謝や喜びではなく、不平不満。これはですね、決して勝利している信仰生活、御霊によって生きている信仰生活とは言えません。それなりにですね、私たちは生活をしているけれども、喜びがない。いつも不安でいる。この間ですね、ちょっと、大体ですね、この身内は話のネタにされてしまって大変申し訳ないんですけれども、この間ですね、岩尾兄弟が70歳のお誕生日を迎えられました。ですね、ちょっと小杖姉妹から、聞きましたけれども、小杖姉妹がですね、朝、ですね、この、なかなか起きてこない。7月28日の朝ですね。おかしいわね。いつも早く起きてくるのに、どうしちゃったのかしらと思ってですね、この寝室に行ったら、お布団の上でですね、こういうんですね。なんかうなだれてるそうなんですね。あなたどうしたの？ 70 になっちゃった。ですね。 年を取るっていうか、本当に感謝しますですね。両兄弟またですね、本当に皆さん年を重ねている方ですね。それは当然70歳というですね、この自分も70歳想像つきませんけれども、やっぱりですね、すごい人生、70年の長い人生の中、そしてもう70か。ですね、その時に、まあ、小杖姉妹はですね、もう叱咤激励、厳しいですね、奥様は。その時に、あら、かわいそうではなくしてですね、何言ってるの ?70 になっちゃった。もうそういう風に言ったら、途端、あなたの体は70になっていくんですとですね、言ったそうであります。ちょっとですね、この夏バテを解消するためにも、もう一度、長銀先生がですね、どのようなことを語ったか、ですね、もう一度皆さんに、この、ご紹介させていただきたいと思います。私たちの言葉が、いかに私たちを生かすために大切なことかということですね。以前も何回もお話ししましたけれども、長ヨンギ先生ですね、韓国のこの先生が、ある、脳外科医のですね、この先生とお話ししたとき、これは別に決してですね、脳外科医の先生は決してクリスチャンではありませんでしたけれども、いかにいろいろなですね、この調べを、検査をしていろいろと調べていった結果、人間が口で告白すること、これがいかに私たちを立て上げる力であるかということを研究されておりまして、そのことをですね、もう我先にそれを知ったかのように、まあ、チョヨンギ先生にですね、知ってましたか?ですね、そのようにチョヨンギ先生に語られたそうです。チョ先生、大脳皮質にある言語中枢が体の神経系をすべて統制しているということをご存知でしたか。で、チョヨンギ先生の答えは知ってましたよですね。聖書に書いてあります。お開きになる方はヤコブ書3章をご覧ください。もうすでにヤコブ博士がですね、私には聖書で教えてくれました。舌がですね、体現層、私たちの舌が、実は小さいところだけれども、これが大きな体を動かしていく。船の舵取りのようなものですね。そのようなことを、このところで書かれております。そしてその時に、じゃあどういう風になるか。舌は体の中では比較的小さな器官ですが、全身を自由自在に操ることができるのです。ですか?皆さんよく私たち聞いておきましょう。その彼の説明によると、言語中枢神経は体全体を統制する機能を持っていて、物を言うという一見何の変哲もない日常茶飯事の生活行為が、実は文字通り体全体をコントロールし、望むがままに体を操ることができるとのことでありました。もし誰かが、私は体が弱ってしまってねと言い続けるなら、全神経がこのメッセージをすぐにも受け取り、そして言います。今我々は衰弱すべしとの指令を中央機関、すなわち言語中枢から受けました。さあ弱くなる準備に取り掛かろう。こういうふうになるって言うんですよ。これ別に聖書のことじゃないですよ。その医学的にですね、この検査をして調べて調べてきたこのですね方が言っている。こうして彼らは必然的に健康状態を衰弱するように調節していくのです。あるいはまた、どうせ私はダメな人間だ。これといった能力が何一つない。こういう仕事はできない、できないと口に出していると、瞬時に全神経が同じことを宣言します。了解。神経反射は敏速です。各神経部門に次ぐ、ただいま中央コントロール室より指令あり、当人能力ゼロ。よって可能性開発に関わる作業は即刻中止すべし。これよりは指令に従い、不能人間製造のためフル回転を始める。各神経機能の準備、点検に滞りなきよう注意のこと。以上ですね。まあ、なんか映画みたい。これちょっとですね、ハリウッドでですね、この映画にしていただきたいぐらいですけれども、またもう年でしてね、これ岩尾兄弟ですね、もう年で70になっちゃった。そうするとどうなるか。人生に疲れ果てました。まともなことは何一つできません。こう言い続けていると、その言葉が言語中枢神経を通して、その通りの結果を生むように命令を下します。神経系のすべてがすぐ反応します。そうだ、我々は年を取った。墓に入る準備はできた。さあ体の分解作業に取り掛かろう。年取った、老いぼれたという言葉をいつでも口にしている人は、自分のその言葉で死期を早めていますから、事実早死にします。神経外科医はさらに続けて、そういう人は絶対に引退すべきではありません。 引退した人というのはしょっちゅう自分に言い聞かせるようになるからです。自分は引退した、引退した、引退したですね。すると神経系が一斉に反応し始め、彼の活動は鈍り、間もなく自分の言葉通り早死にを迎えるようになるので、ちょっと恐ろしいですね、ことですけれども、けれどもそのように神様が作られたということです。ですから私たちは言葉で、口でしっかり、私はできない、できないですね、70歳になっちゃったではなくして、70歳、感謝します、主に与えられたこの使命を最後まで今日も力強く走り通します。私たちはですね、そのように宣言していく。また私たちは大事なことは自分自身に宣言し、また皆さんのお子さんであれ、家族であれ、ご主人様であれ、奥様であれ、私たちはしっかり宣言していかなければなりません。ダメだ、あなたはダメだ、この人はダメだ、でうちの子はダメだ、こういうことを言ってるとですね、どんどんそういう風になっていっちゃうということです。私たちはですね、しっかりこの口をですね、せっかく与えられた口は神様に与えられた口ですからですね、それこそ悪魔に用いられることがないように、私たちはですね、またそれを覚えていきたいわけですけど、けれどもですね、言葉に戻りますが、私たちはそれとてですね、本当に疲れを覚える時があります。私たちはそう思っていてもなかなかそれを実行することができない。まさにパウロが言う不自由なものですね。肉と霊が対立し合っているから、私たちは自由に生きることがなかなかできない。それは私たちがですね、今日御霊によって歩くということ、聖霊様に全てを委ねして歩んでいくということ、このことが私たちにとって何よりも必要なことであります。今日パウロがガラテヤ書で御霊によって道歩きなさいと言いました。また今日はですね、ヨハネによる福音書の14章をご一緒に購読箇所として開かせていただきました。イエス様がこの十字架にかかられる前に、聖霊によって歩くということ、ごめんなさい、聖霊を私が与えるということ、そのことを約束してくださった記事です。聖霊様はどういう方でしょうか。助け主です。このですね、英語ではカンファターでしょうか、カンファターという言葉はですね、が使われている訳もありました。それはですね、慰める人、私たちをいつも助けてくださって、いつも慰めてくれる人、私たちをいつも励ましてくださるお方。別のですね、この英語の訳ではヘルパーと言って書かれてました。まさにヘルパーさんですね。私たちこの地上の中でもヘルパーさんが私たちを助けてくださいますけれども、ヘルパーさんです。いつも聖霊様は助けを与えてくださるお方。今日14章の19節を読みますと、このように書かれています。197ページ。ヨハネによる福音書14章の19節。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。すなわちイエス様は聖霊様という方が私たちに与えられたとき、聖霊様は私たちを助け、永遠に私たちと一緒にいてくださると言ったとき、聖霊十万を受けて歩むということは、私が生きているのであなた方も生きることになる。すなわち、私、人間なるですね、私が生きているから神様が生きているんではない。主が生きておられるから私も生きている。すなわち、私たちの人生の主人公が変わるということです。先ほどですね、この張永義先生の本を紹介しましたけれども、張永義先生がですね、あるこの本の中にあたって、聖霊によって生きている人というものは、私たち一人一人がこの車でいうですね、ニュートラルギア、ニュートラルですね。すなわち自分の力で前進も後進もしない。いつもニュートラルに入れておくと、聖霊様ご自身がそこで働いてくださると。聖霊様がそこで主人公になって私たちを導いてくださるということです。自分で頑張るのでもない。自分で何かをしようと懸命になるのではない。いつもニュートラルに入れておくと、自動で聖霊様が発信を与えてくださる。とどまるときにはとどまらせてくださる。それがまさに御霊によって生きるとき、主人公が私、それこそ末森桜子が生きているからですね、イエス様がおられるのではない。皆さん一人一人が生きておられるから神様の存在があるのではなくして、主ご自身が、聖霊様が生きておられるので、私も生きている。 そのように主人公が変えられていく。聖霊様が働かれると、私たち自身が誠に自由の道を歩むことができるようになるのです。すなわち、自分で握っているもの、自分の力でなそうとするしている、その手を離して、聖霊様にお委ねします。だからですね、この井先生ご夫妻とお話をしていたときに、宣教地に行ったとき、ある先生はですね、それこそ聖霊10番の先生は、この賛美のですね、曲目も決まる、キム先生もそうでしたね。この霊神学生が一緒にですね、賛美リードを一緒にしましたけれども、もう聖霊様の導かれるままですから。ですからですね、何回繰り返す、何回どのように歌う、もう主に委ねましょう。ですね、まさに私たちの日々の生活もそうであります。聖霊様、どうぞ今日一日豊かに働いてください。私を導いてください。私に良きことを教えてください。私を満たしてください。私はニュートラルギアにしておきますので、どうか聖霊様、行くべき場所があれば私を行くべき場所へと導いてください。そのようにしていったとき、第二コリントの3章17章でパウロが語る、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは誠にこの人生を束縛されて不自由に何かに捉えられているの状態ではなく、今日イエス様は14章で怯えるなとおっしゃいました。そのようにいつもビクビクしているような人生ではなくして、私たちはいつも力強く自由の中を生きることができると聖書に記されています。ですから私たちはいつも私たち自身が何を求めるか、私たちの霊がいつも聖霊十万で満たされているということです。箴言にはこのような言葉があります。霊が沈み込んでいると骨まで枯れてしまう。私たちの霊が聖霊様の働きにいつも満たされていないと、私たちは霊を持って心が病んでいくと、同じように骨まで枯らしてしまうぐらい、肉体も病にかかっていくんです。ですから私たちは何を求めるにも、まず、聖霊に満たされること、聖霊によって今日毎日毎日生きること、このことを私たちは求めなければならないのではないでしょうか。ヘブル書の12章でこのように書かれています。私たちが与えられたこの人生の定められたレースを走り抜くために、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てましょう。けれども、私たちはですね、それをかなぐり捨てるですね、この力はありません。このかなぐり捨てるというですね、この言葉を辞書で開いてみますと、大事にしてきたものを思い切って捨てる。ですね、かなぐり捨てる。大事にしてきたものを思い切って捨てる。まさに、最近もちょっと下火でしょうか、断捨離というのがですね、少し流行っておりましたけれども、まさにしっかり捨てていくことですね。いっぱい持っていたらですね、それ全部天国には持っていけない。私たち自身のうちにあるものですね、それをしっかりきれいにしていく、かなぐり捨てていく。けれども私たちは意外と自分の手によって、自分の思いによって、そのような重荷や罪に自ら絡みついていることがあるのではないでしょうか。なかなか自分を手放せない。なかなかですね、意外とそこが心地よくなっていく。変わることに恐れを覚える。けれども、そのようなものをすべてかなぐり捨てたとき、本当の自由の道への道が、御霊によって歩く道が私たちに与えられていくのであります。けれども、またそれも私たちは自分の力で、それこそ断捨離することですね。罪の力から解放されることはできません。ですから、今日私たちに与えられている聖霊様、すなわち助け主なるお方、慰め主なるお方、この方を私たちがいつもいつも求めながら、この方と共に私たちが歩んでいくとき、私たちは様々な困難の中、日々の人生の中において私たちは遭遇します。けれどもそのとき、聖霊様が皆様のうちにお働きくださっているとき、今日の14章の26節でイエス様がこのように語られます。私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教えてくださる。私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。すなわち、様々な試練の中にあって、苦難を覚えるときにあたっても、聖霊様が私たちに聖書の御言葉を思い起こさせてくださいます。 神様のお言葉を思い出させてくださいます。その時私たちは初めて自分の考えではない主の御心を知った時、私たちは初めて立つことができるようになるのです。人間的な思いじゃない、自分をただ可愛がる思いじゃない、そうではなくして御言葉が、イエス様が語られてきたこと、そして今もなお私自身に、今問題の中にある私自身を助けようと慰めようと語ってくださっているそのお言葉を、私たちは毎日聞くことができるんです。アーメン。それが信仰生活です。それが御霊によって生きるということです。その時イエス様は27節、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな、怯えるな。ヨハネ伝の最後、イエス様が、復活の主が現れた時、弟子たちはどうでしたでしょうか。家の鍵を閉めてガタガタガタガタ震えておりました。恐れのただ中に立たされておりました。けれどもその時イエス様はそのお姿をお見せくださって、平安あれ、平安あれ、聖霊を受けなさい、そのように語られました。今日も同じです。私たち一人一人にこの日々の生活の中でイエス様が語られました。平和をあなた方に残し、しかし私の与える平和は世が与えられるようなものではない。すなわち私たちがですね、平和という時に、この世の平和は環境がいいことだったら平和、周りにいる人たちがですね、幸いだったらですね、私たちがいつもいつも仲良くできる愛だったら、そういう人たちが集まっていれば平和、健康だったら平和ですね。これは世が与える平和です。環境が良ければ安心できる。けれどもイエス様が与えてくださる平和は、私たちがどんな状況の中においても、たとえその中に嵐が吹いているような状況にあっても、それこそペテロのですね、あの船に乗っかっている時、嵐が起こっていました。でもイエス様はどうだったでしょう。その船の中で眠っておられた。けれどもペテロはその嵐に驚いてですね、イエス様助けてください、溺れそうです。なぜ疑ったのか。そのような嵐の中でも主が共にいてくだされば、私たちは平和に過ごすことができるのです。今日詩編23編を共にこの招きの中において読みました。証しとして開きました。まさに死の影の谷を行く時も、私たちは災いを恐れない。主が共にいてくださる、主が与えてくださる無知が、主が与えてくださる杖が、私たちを励ましてくださる、私たちを立て上げてくださる。これが私たちに与えられている聖書の約束です。そのためにイエス様は私たちのために十字架にかかられ、そして復活し、聖霊を送ってくださったのであります。これは私たちが聖霊様に無関心でいられるでしょうか。そのようにやってイエス様が十字架の犠牲をもって、私たちにこの命をいつも生きることができるように、いつも正しく、私たちが自由に解放されたものとして、この世の力から解放されたものとして、喜びと感謝を持って生きることができるように使わせてくださった、この聖霊様を、私たちはこの方に対して無関心でいられるでしょうか。私たちの生活にこれほどの助けを与えてくださる聖霊様を、私たちは無視してよいでしょうか。求めずにいられるでしょう。求めずにおられるでしょうか。言えました。はい、求めずにおられるでしょうか。大変失礼いたしました。ですね、私たちには助けが必要です。私は助けが必要です。もういつも助けが必要です。皆さんはどうでしょうか。もう朝起きたら助けが必要です。今日一日を走り抜くのに助けが必要です。岩尾兄弟が70歳で、70生き抜くのに助けが必要でした。今日まで必要でした。さらに120目指すな、120年。日々日々私たちには助けが必要です。生活に喜びが欲しいですか、皆さん。家庭に愛を求めますか。私のうちに揺るがない平安を求めますか。私の心のうちに愛が欲しいですか。でしたら私たちは何をするよりも、まず主の御前に聖霊様を求めて祈りましょう。聖霊に満たされて生きることを願いましょう。日々求めていきましょう。
あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。だとするなら天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下らさらないことがあるだろうか。ありません。天のお父様、私たちに何よりも助けが必要なのをご存知です。何よりも私たちが倒れそうになっているのをご存知です。ですから聖霊様をあなたたちに与えよう。ですから助け主なる聖霊をあなたたちに送った。そのように今日も御言葉は語っています。だから求めなさい。求める者に与えられます。求める者には必ず満ち溢れるほど豊かに与えてくださるのが天のお父様です。それが聖書の約束です。私たちはこの新しい週間、いよいよ7月も終え、8月ですね、に入ろうとしております。私たちはこの新しい週間、日々の歩みにあたって、いや、私たちのこの人生が最後、天国で主とまみえるその日まで、日々日々聖霊充満を歩んでいくことができますように、日々どのような嵐の中にあたっても、私たちが平安でいることができますように、そしてその平安なる、私たちにその誠の祝福をもって平安を与えてくださるお方に、私たちはこのお方を証ししていくものとなりたいと願います。ガラテヤ書で共に開きましたところにおいて、私たちが聖霊に満たされるとき、私たちのうちにあるのは憎しみではなく愛が湧いてきます。喜びが湧いてきます。感謝が湧いてきますですね。この九つの実をいつも私たち宣言しましょうですね。五章の最後開きましょうか。ガラテヤの信徒への手紙五章の22節のところに、私たちのうちに聖霊の働きが望んでこられると、私たちのうちに与えられるものは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制。私たち自身のうちに憎しみが愛に変わります。私たちのうちに失望が喜びに変わります。そして私たちのうちに不安が平和に、平安に私たちの心が満たされていきます。その時私たちは寛容になることができます。本当に人々に善意を持って対することができるようになります。また私たちは本当に聖霊様の働きによって初めて誠実にこの人生を生きるように私たちを導いてくださいます。そしてイエス様が柔和の王として来られたように、柔和なものとして十字架を追うものと私たちはなることができます。そして私たち自身がしっかりと御言葉によって、御霊によってしっかり自分自身をコントロールしながらですね、私たちがいろんなこの世の力に、またさまざまな困難に振り回されるのではなくして、しっかり私たちが聖霊によって自分自身をしっかりコントロールし、主の御前に立ち続けることができるように聖霊様がしてくださいます。アメン。ですから私たちはもう一度聖霊の満たされて生きる、このことを私たちの日々の生活の中心といたしましょう。朝起きたとき、聖霊様、それこそですね、イエス様、アーメン、聖霊様、くださいですね。この信仰を持って私たちは共に歩んでいき、この世界宣教とリバイバルの実現は、まず私たち皆さんお一人お一人が聖霊に満たされて生活をすることから始まります。そのためにいよいよ熱心に祈り、聖霊様との交わりを生きる私たちキリスト者とならせてください。ご一緒にお祈りいたしましょう。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も愛する兄弟姉妹と共に、聖霊の宮なるこの教会に集められたことを心より感謝いたします。どうぞ助け主なる聖霊様、私たちを助けてください。どうぞ私たちを憐れみ、慰め、どうぞ困難のところにおいて倒れそうになるとき、聖霊様あなたご自身が私たちに御言葉を与え、私たちを立て上げてくださいますようにお願いいたします。今日私たちは御言葉を通して、また再びあなたより聖霊を求めることを教えていただきましたから、ありがとうございます。どうか新しい週間、集われたお一人お一人が、また今日ここに来ることのできなかった愛する兄弟姉妹、私たちの家族が聖霊に満たされながら、喜びの中、感謝の中、力強く歩むことができますように、憐れみ、助けてください。どうぞ宣教 ちの中にあって、激しい戦いの中にある先生ご家族、子どもたち一人一人を新しい習慣も覚えてくださり、どうぞ一人一人に聖霊様を働きくださり、助けを与え、慰めを与えてくださいますようにお願いいたします。いよいよ聖霊様の働きによって、私たち玉川教会が世界宣教リバイバル、この使命のためにいよいよ前進していくことができますように、一人一人を導いてください。この時を感謝し、この礼拝に預かれましたこと、この幸いを心から感謝して、すべてを聖霊様、あなたの御手に委ねながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。